さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしております。このポッドキャストは来日ツアーが始まる前にレコーディングしてありますが、札幌で2日間が無事に終わって名古屋に向かう日であります。今回の来日では札幌、名古屋、東京もあるんだけど、8月は福岡、9月は大阪も一応予定しております。もうね、5大都市制覇を目指してるって言って過言ではないですね。佐藤愛、頑張っております。さて、今日はセルフピティについて、最近の記事の中でもお気に入りの一つ、最近で言っても今調べたら2017年の11月だってよ、書いたの。全然最近じゃないじゃんというツッコミとともに本文です。セルフピティって聞いたことあります？これね、日本語に訳すると自己憐憫っていうらしいです。でもさ、漢字の方が難しいよね。セルフピティっていうのを辞書で引いてみると、自分の苦しみ、かっこわがままな場合が多いに対して悲しむことと出てきます。自己憐憫の方を辞書で引いてみると、自分で自分をかわいそうだと思うことだと出てきます。まあそういう感情です。つまりね、いい感情か悪い感情かと言われたら悪い方、しかも自分がベースなので自分で変えられる、つまり自分しか変えることができない感情です。怒られた時、うまくいかなかった時、怪我している時などによく顔を出します。私こんなに頑張ってるのに誰も認めてくれないのね。失敗したのは私のせいじゃないのに怒られちゃってかわいそうな私。怪我して踊れないなんて人生最悪だわーっていう、こういうのをセルフピティという。私が殴りたくなる人種のことを指します。確かにさ、世の中理不尽なことはたくさんありますよね。それは大人になれば、つまりこの世の中で生きていく時間が長くなればなるほど感じます。1ヶ月以上前に言っておいたはずのこの日働けませんというので逆ギレされるとかさ、ボスの間違いなのに自分の責任みたいに言われるとかさ、生徒のことを思って言ってるのにその親から怒られるとかさ、笑えないよね。そういうことはよくあることです。ただしそれが起きたとしても、それに対して被害者になって何かメリットがあるんでしょうか？ないです。自分の中でロミジュリごっこができるくらいですが、それはそれでつまんないですよ。最後みんな死んじゃうもんね。これね、被害者妄想だけだったら痛いやつだなーで終わるんですけど、そうじゃない場合も多いんです。ダンサーはここに陥ることがよくあるみたい。被害者な自分が好きってやつ、怪我して踊れない、これは事実かもしれません。私ってかわいそう、泣けてきちゃう、友達が慰めてくれる、このサークルが嬉しいんですよ。人からアテンション、つまり構ってもらえるから。普通に努力してたら、他の子よりできちゃったら妬まれる対象になります。だけどね、怪我して踊れない子は自分の配役に影響しないわけですよ。だからみんなが普通より優しくしてくれます。もちろんそんなひねくり返ってる子たちだけがダンサーなわけじゃないけどさ、痛みを抱えてる時に人は優しくしてくれますよ。私以外は、私は自分のせいですって言っちゃいますか。怪我して心細い時や疲れてる時に他の人に優しくしてもらって嬉しくない人はいないじゃないですか。私だってそうですよ。もうやらーと思ってる時に優しくされたら嬉しいので、うちには犬が2匹います。ギュッてするように。バレエで生まれたセルフピティ、例えば太ってるって言われたとか、テクニックができないとか、成長が遅いとか、そういうものってバレエをやってない人からすれば、まあひどい、頑張ってる子に対してそんなことを言うなんてってなるわけですよ。そして親や学校の友達が優しくしてくれます。居心地いいです。愛ちゃんは十分遅いよ、愛ちゃん毎日頑張ってるじゃんというのはバレエカンパニーのディレクターの言葉ではないです。まだ将来なんて考えてない、大学で何を専攻するのか、高校の部活さえ決まってない子たちの言葉です。自分の娘が成長していくのがちょっと悲しいお母さんや、娘サイドの話しか聞かないお父さんの話です。残念ながら私のパパとママはそういう人たちではなかったので、当たり前だろうと言って終わりました。そして今の鬼の愛に至りますが、私も頑張ってるつもりじゃんでしたという記事でそのことは書いてありますが、自分で頑張っている、努力していると思っているレベルと世界に羽ばたく人たちの努力の差は大きいです。でもそのような事実を見なくて済むのがセルフピティの世界なんですよね。逆境から這い上がってきました。辛い思いがあったから今があります。この悔しい思いをバネにしてというように、マイナスな気持ちの中にはパワーに変えられるものがたくさんあります。結局さ、人間痛い目を見ないと学びませんから。ほら、本でも教訓というのがあったり、ドキュメンタリーを見てても失敗から這い上がってくる姿に感動する、そんなものなんですよ。だからマイナスがあったり気持ちがあるということが悪いことでは全くないと私は思う。ただしね、セルフピティは甘いツボなんです。被害者って決めれば自分で自分の責任を問わなくて済みます。私かわいそうって思えば悲劇のヒロインになれます。そしてダンスはこういうの好きよ。周りの子たちはいい意味でも悪い意味でも理解してくれません。だから好き放題自分バージョンの話ができるんです。 悪いのは先生、タイミング、怪我、先生の言うことを聞いてないのが自分だとか、いきなりを身につける準備ができなかったのは自分だとか、セルフケアをせずに怪我したのは自分だとか、そういうものはそっと心にしまっておけば誰にも気づかれなくて済む。しかも大変なのはこのような考え方が癖になっている人たち。どんな癖でもそうですが、思考の癖も離れるのが大変なんですよ。だけど自分でしかできません。しっかりと前を見据えて、しっかりと自分で責任を取って、そしてしっかりと自分で自分の人生を切り開いていかなければいけないんです。なぜか、それはあなたの人生だからです。この物語を生きなきゃいけないのはあなただからです。だったらいい物語を書きなさいよっていう話なんです。いかがでしたか？セミナー会場でもこういう人たちを見るんですよ。 DLS 受講がきっかけでこのセルフピリな自爆から離れて、鬼の愛に怒られてもできるじゃん的な自分を見つけてくれたら嬉しいです。ということで、今日のポッドキャストはここまで。来週のポッドキャストは皆さんからの質問に答えていきます。私に聞いてみたい質問がある人は hello@dancerslifesupport.com にポッドキャスト質問という題名でメールを送ってくださいね。楽しみにしております。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。